スイス傭兵ブレーカーの自伝、放水処方2000年出版、坂口修平、鈴木忠翻訳。行きつ戻りつの日々。ロットバイルで我々はとりあえず石弓の館という旅館に落ち着くことになった。我が主人はシャフハウゼンに向けて自分の居場所を書き送り、もし部下の軍曹たちが新兵を連れてくれば彼らを自分のところに送るように命じた。すぐに返事が来た。その中には母からの贈り物やアモビュールさんの手紙もあった。それに私は飛び上がってしまった。エンヘンからの手紙も添えられていたのである。と言ってもこの手紙は開封されていた。ちょっとしたご挨拶として彼女はチューリヒ・グルデン硬貨を一枚手紙の中に忍ばせていたからである。その効果はなくなっていた。だがそんなことはどうでもよい。手紙にあった彼女の甘い言葉の数々が私を心から和ませてくれたのであった。これらの頼りに対して私は間髪を置かずに細かな返事をしたためた。だが返事の内容については触れたくない。特にエンヘンに宛てた手紙は牛のよだれのように長ったらしいものであった。この時のロットバイルでの滞在はごく短期間だった。我々は再びお気に入りのシャフハウゼンに戻り、その後時折ディーセンホーフェンやシュタイン・アム・ライン、フラウエンフェルトなどへ小旅行に出かけた。毎週荷を運ぶ人たちがトッゲンブルフから山を下ってやってきていた。同郷人ということもあって彼らは私に親切で、ロバやラバの鈴の音が聞こえるだけでいつも私は嬉しくなった。やがて私は彼らともっと仲良くなり、恋人やテイマイたちに宛てた手紙や贈り物を2回ほど彼らに持って行ってもらった。だが返事は全然来なかった。何がいけなかったのか私には分からなかった。3回目に私は全部ちゃんと届けてくださいねと荷運びの人にお願いした。彼は小包をじっと見て額を8の字に寄せながらうんともすんとも言おうとしなかった。私は彼に一バッツェン握らせた。さようですかと、その時我が同教人氏は言った。このお品をちゃんとお届けいたしましょう。そして実際に私はすぐに正規の受領書をもらったのである。当然のことながら、これまで私が出した手紙や重たい荷物はオランダの方にでも漂っていったのであろう。シャフハウゼンでは当時5人のプロイセンの歩兵将校がそれぞれ別の宿屋に滞在していた。毎日順繰りにもてなすことになっていたので5日に1回は我々のところにも回ってきた。もてなしの費用はいつも1ルイドールであった。それでもってブルゴーニュやシャンパーニュのワインをたらふく飲めた。しかしその後しばらくしてシャフハウゼンでの歩兵は続けられなくなった。というのもシャフハウゼン出身のある若者は約束した期間をプロイセンで勤め終えたが、彼が除隊を申し出ても聞き届けられなかったという噂が流れたからである。彼ら歩兵将校は皆すぐにここを立ち去り、新しいねぐらを探す羽目になった。我が主人はいずれにしてもこの地でろくな収穫がなく、犯罪を犯してシャフハウゼンにいられないようなどうしようもない極悪人を3人ほど掘り出しただけであった。我々は再びロットバイルに赴くことにした。ここで我々は数週間かけてさらにもう一人を歩兵した。その男はピエモントの軍隊からの脱走兵だったが、彼はマルコーニをひときわ喜ばせた。というのも彼はマルコーニの同郷人で、互いにポーランド語でおしゃべりができたからであった。ロットバイルでは愉快な毎日が続いた。特に 他の母兵将校や実直な宿屋の主人、それに数人の聖職者たちと連れ立って頻繁に近場へ狩りに出かけた時は痛快だった。1756年の2月に我々はシュトラースブルクへ旅をした。旅の途中、キンツィヒ峡谷にあるハスラハというところで宿泊した。この晩にヨーロッパ全土を覆ったとてつもなく大きな地震があった。しかし私は何も感じなかった。というのもその前日はダバに乗っていたので死ぬほど疲れていたからである。朝になってみると町の通りという通りにはすべて折れた煙突が転がっていた。また隣接する森ではひっくり返った木々があちこちで道を塞いでいたため、我々は何度も回り道をする羽目になった。シュトラースブルクに着くと私は驚きのあまり口をポカーンと開けて目を見開かざるを得なかった。なぜならここで私は初めてのものをたくさん見たからであった。まず第一に初めての大都市、第二に初めての要塞、第三に初めての駐屯軍、第四にそこの大聖堂で初めて見た教会の造り。この建物を見たとき、それを誰かが神殿だと言ったとしても、私はきっと笑わなかっただろう。この旅行には8日間かかった。今回も我が主人は私を手厚く扱ってくれたし、おまけに俸給もくれた。不思議なことさえしなければ、私はいくらでも金を貯めることができただろうと思う。とにかく彼自身、金のやりくりのうまい方では決してなかった。